ではお読みいたします。ルカの福音書19章1節から10節まで。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグワの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。本日はこの箇所より、ザーカイの救いと題して横谷先生よりメッセージをしていただきます。
一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、あなたが皆さんたちを送ってくださって、本当に私たちのことを励ましてくださりありがとうございます。先生たちを通して神様が私たちのことを本当に愛してくださって、思いやってくださっていることを感じました。神様、ありがとうございます。今からあなたの御言葉を一緒に味わいます。どうかふさわしくないものなので、あなたが清めて、あなたが努力だとしてお申しください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。素晴らしい証と演奏の賛美でした。今日は高瀬さんたちがね、来てくださるということで、特別に、エペソ人への手紙をやめて、伝道的な箇所からメッセージをしようと思って、いました。そして、せっかく高瀬さんたち来るんだから、その賛美をぜひ普段教会へ来られてない人にね、聞いてほしいと思っていました。で、今日僕がお話しする話も、今日初めて教会に来るとかね、聖書をまだ読んだことがない人にぜひ知ってほしいと思って準備をしました。ですが、高瀬さんたちの演奏を聞いてて、そうじゃないなと思いましたね。神様は何よりもこの僕たちにこの証や賛美を聞かせてくださってるんだなということ。だから他の人にこのメッセージをじゃなくて、神様はこのメッセージ自分に語ってるんだなということね。そんな風に、思いました。昔私が結婚するときですね、家内と結婚するときに、 恩師にですね、御言葉のメッセージを、結婚式の、ね、中でのメッセージをお願いしたんですけど、まあ、結婚式ぐらいはですね、会社の同僚もこの教会に来てくれるから、先生彼らにですね、伝道を説教してくださいと頼んだんですね。でその牧師は光栄ですと言ってくださって、そして当日を迎えたんですが、その先生最初に前置きしたのは、今日は横谷君たちの結婚式なので横谷君たちに語りますって言われたんですね。その時も今日と同じことを学んだけど、本当に他の人のことを向いてるんじゃなくて、自分が神様の方を向かなかったなっていうこと、そして神様はもちろん他の隣にいる人のことを気にかけておられるし、この教会の外にいる人たちの救いのことを願ってるんですが、それと同時に私たちのことも思ってくださっているっていうことですね。そのことを思いながら今日御言葉を一緒に味わいたいと思います。ザカリの箇所を今日選びました。これまでも礼拝の中で何回もこのザカリの話をしたんですが、こうやって説教としてザカリのテキストから語るのは初めてですね。他の聖書の箇所のその例話としてザカリの話を何度も何度も使ってきたわけですが、今日こうしてザカリの箇所そのものから一緒に味わうのは初めてになります。一緒にですね、このザーカイを通して表されている神様のその愛を覚えたいんですね。で、大体皆さん、内容をもうご存知の方々と思いますけども、一応この話していくとですね、簡単にその内容を言いますと、イエス様はエリコという町にいた。その時にザーカイというおそらくおっちゃんですよね、ある程度の年齢いった方だと思いますけども、いたわけです。でこのザーカイさん2節書いてるように、主税人の頭で金持ちであったって書いてますね。当時のですね、主税人っていうのはものすごく嫌われていたっていうことをぜひ皆さん知ってほしいんですね。で、何回か言うかもしれませんが、主税人というのは当時イスラエルの国はローマの支配の中に、ローマ帝国に支配されていましたので、ローマに税金を納めなくてはならない、その税金を徴収する係をしていたのがこの主税人ですね。でこの主税人はこのローマ帝国に10を納めなきゃいけないところをこの15を分だくってですね、そして10だけ納めて5は自分のものに懐に入れるという、そういうこの悪どいことをしていたし、そういうことができた商売というか仕事だったんです。で人々が、おいやザーカイ悪いことしてるぞってこうローマ帝国に言ってもですね、ローマ帝国は見に貸してくれなかったんですね。そういう嫌な役割をする人が貴重だったので、そういう訴えを退けたわけですね。だからこの主税人っていうのはユダヤ人なんです。同じ同胞のユダヤ人なんですが、ローマの権威を傘に来て、その悪意な商売というかね、その同胞の貧しい人たちからもこのお金を余分に分まくっていたわけです。そういう人だったので、嫌われていたのがこのザーカイさんであります。皆さんどう思いますかね。このザーカイさん、自分とは違うと思われる方もいるかもしれません。で今日私思ったんですけど、金持ちっていうことに関してはみんなこのザーカイさんに憧れるところはあるのではないか。私たちはみんなやっぱり豊かな生活がしたいわけですよね。今よりももっとこの豊かな生活、今で言うといい車に乗るとか、いい家に住むとか、そういういい食べ物を食べるとか、そういったことですよね。あるいは老後にこの安心できる蓄えを持つとか、そういう意味においては私たちはこのザーカイさんと同じではないか。金持ちかどうかはともかくとして、目指している方向としては同じ。この金持ちっていうのは単にお金があるというだけじゃなくて、人生で成功したということですよね。 私たちもこの人生で成功したいと思っているという意味においてはザカイさんと同じではないかと思うんです。牧師になってもそういう誘惑っていうのはあるんです。牧師は牧師なりに、あの牧師は素晴らしいとかですね、言われて、成功した牧師になりたいっていうそういうこの欲望みたいなのがあるわけですね。皆さんそれぞれがそういうところにおいては残骸と同じではないかと思います。でも違うのは彼にはその悪いことをしてたので、その友達がいなかったということですね。主税人ということで、この後見ていくと7節を見ると、みんなはというか全員ということですね。みんなは あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたってあるように、主税人というのはもう罪人と同じ意味合いで呼ばれていた。本当にこの差別されて蔑まれていたし、またそれが当然と思われていた人であったわけですね。ここにおいては、いや僕はこことはちょっと違うなと思う方もおられると思います。今回準備してて思ったのは、刑務所にいる人たちのことですね。自分はこんなにことはないかもしれない、でもあのバンクワンの刑務所にいる人たちはこの残骸の気持ち分かるのかなって、自分はとんでもないことをしてしまったっていうこのその罪責感、そしてそれゆえに家族から見捨てられて、もう本当にあの絶縁状態にあるということですね。本当に親戚からもこの迷惑がかかるので、縁を切られてしまった。本当に、そういう刑務所にいる人たちのことを思うと、この残骸ちょっと気持ち分かるのかなというふうに、思いました。でこの主税人残骸は生活には満足していた、そして、健康も多分元気だったと思います。でも友達がいなかった、誰も残骸と一緒に遊んでくれる人いなかったわけですね。でこういう残骸さ、半分は共感できる、また半分はちょっと理解できない部分があるこの残骸さんですけども、この残骸さんがいる町にイエス様がやってきたということですね。で3節見るとイエス様をこの見ようとですね、残骸さんは出かけるわけです。この3節のこの御言葉は、彼はイエスがどんな方か見ようとしたって書いてますね。つまり、この言葉から思ったのは残骸さんに遠慮があるということですね。だからあの何て言うかな、イエス様本当に人気者、当時ねいろんな人を癒したり、作ったりしてたのに人気者で、ね、こういるので自分なんかが行ってもきっと相手にしてもらえないと鼻から思ってたと思うんです。むしろ自分は主税人になるので、そして悪いこといっぱいしてきているので、イエス様があのとこ行ったらですね、イエス様に逆に怒られてですね、みんながいる群衆の前でですね下がれとか言われるんちゃうかという恐れもあったんじゃないか。だからこの人はイエス様のこのなんかこの友達になろうとかですね、イエス様と人格的ななんか関係を持とうとしていたわけではなくて、遠くからイエス様がどんな方か見ようってそういうふうにまあ思っただけであったのではないかと思うんですね。本番はそのイエス様と親しくなりたいんだけど、自分なんかきっと相手にしてもらえないだろうから、だからどんな方か見てみようということですね。ところがご存知の通り、この背が低くてこの群衆に囲まれているイエス様を見ることができなかったわけです。それで4節にあるように、その少しイエス様が到来する進路の先回りしてですね、そこの桑の木にこの登って、そこでイエス様をこの待ち構えるような感じでですね、イエス様がどういう方 かっていうのを見ようとしたわけです。ここにはイエス様との、この、まあ、物理的な距離があるわけですね。そして、このところにイエス様が到着したわけです。それ5節書いてますけども、5節、これご一緒に今日大事な聖書の箇所なので読みたいと思います。5節、3、はい、イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイはこのイエス様と関係を持つとはそこまでは願ってなかった。でも彼は群衆のためにイエス様を見ることができなかったので、その先回りして木によじ登った。つまり本当になんていうか、こう人格的な関係は、友達関係とかね、そういう関係は無理だとしても、でも一目なんとか見たいっていう、そう執念はあったわけですよね。そうですよね、皆さん。あんまり関心なかったらですね、イエス様は群衆ですごい囲まれて、あ、これあかんわ、今日はやめとこうって帰りますよね。でも、木によじ登ってまでこの見ようとするということは、やっぱり関心がすごかったわけです。この方はどんな方なんだろうって、もしかしたら自分のことを、この、救ってくれるかもしれないっていう、そういう淡い期待もあったのかもしれない。ね。でも、直接イエス様のところに出る勇気はないっていう。で、気に残ったわけです。でも、このザカイさんにですね、イエス様はその声をかけてくれたんですよね。見上げて、ザカイ、急いで降りてきなさいって。ちょっと分かりやすく言い換えると、お前何してんねん、そんなとこでって言ったんですよ。はよ、降りてこいと。今日、お前に泊まるんやからって言ってくれたわけです。でザカイさん、驚いた。と思います。まず名前を知ってたっていうことですよね。この時初めてイエス様と出会った。でもイエス様の方はザカイって名前を呼んでくれたわけですよね。なんでこの人僕のこと知ってるんやろうってきっと思ったと思います。そして家に泊まるというふうに言ってくれるんですね。この5節のあなたの家に泊まることにしてあるからというこの翻訳、もともとギリシャ語の聖書にはもう少し強い口調で書かれています。あなたの家に泊まる、泊まらなくてはならないというようなですね、泊まる必要がどうしてもあるんだっていうような、そういうもうザーカイが拒む余地のないようなですね、遠慮する余地のないような言い方で、イエス様はこの泊まるっていうことをどうしても泊まらなきゃいけないんだっていうような言い方で、ここでザーカイ言うわけですね。ザーカイは6節、急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えたと書かれて、ここにザーカイの炎の救いが描かれています。しかし7節、これこういうの聖書でね、福音書にたびたび出てきますけども、これを見て皆はあの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。これもギリシャ語の言葉で直接的に言うとつぶやき続けたっていうふうに金属形で書かれています。どうでしょうか皆さん、皆さんこの群衆の気持ちも半分は分かるんじゃないかなと思うんですね。なんでイエス様よりによってあんなやつのところに一緒に仲間になっていくのかというその思いですよね。なんでもっとですね、正しい人のところに神様行かない、イエス様行かないのか、なんでもっといい人間、魅力ある人間、有名な人、立派な人のところにイエス様は行かないで、本当にあいつだけは許せないっていうような、その最も嫌う人のところにイエス様は行かれたわけです。皆さんちょっと想像してほしいんですね。皆さんの中にももう嫌な人一人や二人はいると思うんです。その人のことちょっと思い出してほしいんです。イエス様はその人のところに行ったんですよね。それはある意味でこの心穏やかになれない思いになるわけです。皆はって書いてます。全員そう思った。ところがザーカイさんこういうわけですね。8節もこれもご一緒に声出して読みたいと思います。8節、3、 はい、ところがザカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。ザカイ、この群衆の声を聞いたか聞かないか分かりませんけども、多分聞いたんだと思いますけどね、このタイミングでこれを言うということは聞いたんだと思うんですけども、彼はここでイエス様に対して自分がこの持っているいろんな人から騙し取って築いたこの財産をこの貧しい人に返します、与えますっていうわけですね。この言葉、主よご覧くださいっていうところに、このザカイの気持ちがあります。これも聖書のギリシャ語の原文の通り言うとですね、ご覧ください、ここに私の財産がって言ってるんです。主よってその後続くんですけども、ご覧ください、ここに私の財産があります、主よこれを貧しい人たちに施しますって、彼はこの言う、ここに彼のなんていうかな、感情があるっていうことですね。で、誰からでも騙し取ったものを4倍にして返しますというこのおことを告白するわけですね。そしてイエス様は彼に9節10節で言います。今日救いがこの家に来ました、この人もアブラハムの子なのですから、すなわちこの人も神の前には大事な存在なんだってイエス様はここで言ってるんですね。主税人であろうと私の目にはこの人は高価で尊いんだって、アブラハムの子なのだから、すなわち救われなくてはならないものなんだってここで言う。そして十節、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。これはザカイに言ってるんですけどね、安心しなさいって言ってるんですね。私はあなたのようなその惨めな罪を犯している、そして神様から遠く離れているあなたのような人を探して救うために来たんだよってザカイに語ったわけです。まあ、これが今日の聖書の内容の流れであります。ちょっと時間をしてますので、もう短く今日私が教えられたことを3つお話ししますけども、まずここでですね、イエス様の救いというかイエス様のこの招きっていうのは一体なぜザカイに、なされたのかということを見てほしいですね。5節ですよね。4節から5節にかけてです。5節でイエス様の招き、ザカイ急いで降りてきなさいという招きがあるわけですが、ここで今日聖書が私たちに、神様がですね、聖書の言葉として伝えたいこと、それはイエス様のこの招きはザーカイがこの罪をですね悔い改めたからイエス様は招いたのではなかったということを表しています。よく聖書を見てくださいね。ザーカイが罪を本当に悔い改めてですね正しく歩もうとしているのは8節なんですよね。だからイエス様はザーカイが主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施しますって言ったから、よし分かったっつってザーカイお前に今日泊まろうって言ったんじゃないっていうことですね。ザーカイがこの本当に正しく私はもう歩もうって悪い生き方をもうやめてですね、もう本当に神様と人に仕える生き方をこれからしていこうっていうふうに決断する前にイエス様はもうザーカイを招いているということです。そうですね、これがいいですか、この聖書が教えている神様の招きだということです。このことを今日もう一度私たち覚えたいんです。私たちに見どころがあるからとか、私たちに何か良い行いがあるからとかですね、私たちがほんまに反省してですね、ああもうこれからの生き方ほんまに悪かったと思って神様に本当にこの立ち返ろうと努力したから神様は私たちを招いているのではないということを、わかります？イエス様というお方は私たちが正しく歩むようになったら救う神様ではないということです。 イエス様というこの聖書の神様は、私たちが正しく歩むことができないから救う神様なんだということですね。私たちが正しく歩もうと、神様の言葉に従って歩もうと生きる、でもできないからイエス様は来てくださったんです。私たちが神の前にほんまに悔い改めて、もう神様これから悪いこと一切しませんと言って、本当に心から悔い改めて神に立ち返ることができない人間だから、何度も何度も罪を犯し、神様から遠く離れて歩もうとする、そういう性質を持っているので、イエス様は私たちを救いに来てくださったんだということですね。正しいから救うのではなくて、悪いから救ってくれるんです。正しい行いをするようになったら救うんでなくて、罪を犯しているから救おうとしてくださるんです。これがキリストの救いですね。今日もう一度そのことを覚えたんです。私たちが神様の前にいい行いをするから、神様は私たちを招いているのではないんだということ、私たちが神様から背を向けて神様を本当に崇めず、神様の前に生きようとしない人間である、どうしてもこのみんなと仲良くしなきゃいけない、でも仲良くできない私であるから、あの人のことを許さなきゃいけない、でも許すことができない人間だから、陰口とか悪口とか言っちゃいけないんだけども、でもつい言ってしまう、そういう人間だから、自己中心で、貧しい人がいたら哀れんで助けてあげなきゃいけないって頭では分かるんだけど、でも一歩踏み出せない人間だから、イエス様は救おうと来てくださったんだということですね。これが聖書の救いです。私たちがいい人間だからとか、見どころがあるとか、正しいから救おうとする神様ではなくて、そうじゃないから救おうとする神様なんだということを、ぜひ今日もう一度覚えてほしいんです。これ世の中と真逆なんですね。世の中は一生懸命勉強して、このテストのいい点数を取ったら、すなわち良い功績を上げたらこの大学に入れてあげますとかですね、会社で一生懸命働いて良い結果を得たらあなたは昇進しますとか、世の中の招きってのはそういう招きですよね。私たちの功績によって私たちは評価されるわけです。でもイエス様のこの聖書の神様の招きってのはそうじゃなくて逆なんです。私たちはそうできないから招かれるんです、ね、でパウロは言いますね。イエス・キリストは罪人を招くために来られたっていうのはそれは誠になる、そして私はその罪人の頭ですってパウロは言ってますね。罪人の頭っていうのはすなわち主税人の頭と同じだと思いますけども、本当にこの座会と同じだってパウロも言っているわけですね。2つ目、もう本当に短く考えてきますね、2つ目に、今日覚えたいのは8節の御言葉です。8節、これ一緒に声出してもう一回読みましょうか。8節3、はい、ところがザーカイは立って主に言った。主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。さあ皆さん、ここでなぜザーカイはこういうふうに言ったんでしょうか。どうしてザーカイはこんなふうに言ったんですか。どうしてだと思いますか。別に言わなくてもいいですよね。もうイエス様は自分のところに来てくださったんだから、このイエス様の友達になれたんだから、こんなこと言わなくたってイエス様は私に泊まってくれるんだから。泊まるっていうのはとどまるという言葉がギリシャ語の言論では使われてますけども、すなわちイエス様は私と一緒に歩んでくださるんだから、別にこんなこと言わなくてもよかった、もう彼は救われたんですよ。誰も友達いなかった、誰も自分なんか相手にしてくれなくて、みんなから罪人って蔑まれていたけども、あのイエス様だけは私を選んでくれた、私と一緒に歩むって言ってくれた。なぜ彼は、ザーカイさんはそれなのにこういうふうに言ったんでしょうか。イエス様は 命じてませんよね。イエス様はお前救われたんだからええことしなあかんぞ、貧しい人に住む財産を分け与えなあかんぞとかですね、言ってないですよね。自分から言ってるんです。それはなぜかっていうと、まあこれ皆さんもお分かりだと思いますが、イエス様が私の友達になってくれた、私に泊まりに来てくれた、私を救ってくれたっていうこのことが嬉しかったんですよね。人はですね、こうしなきゃいけないって言われたらそれがなかなかできないんです。でもこの人の愛に触れるときですね、その人は変わるんですよね。昔ちょっとゆうこさんたちが言ってた、そのドイツの教会で田辺っていう牧師がいました。結構年配の先生ですけど、この先生の証聞いても同じこと言ってました。この先生、ドイツ語を勉強してしたくてですね、ドイツ人の宣教師の家にこのクリスチャンの時に通ったそうですね。ドイツ語を勉強するために通った。でも そのドイツの宣教師はもちろんドイツ語を教えるだけじゃなくてイエス様を教えたいから、一生懸命聖書の話するわけですけども、でもその先生は、田辺さんはそのいくらですね、神様の立法とかですね、神様の福音とかを聞いてもですね、一向にこの信じる気は起こらなかった。でもイエス様のこの愛が分かった時、イエス様信じようって思ったって言ってましたね。このザーカイさんも同じであるわけです。ザーカイさんがなぜこんな風に言い出したかっていうと、それはこんな私をイエス様は選んでくれた、こんな私のところに来てくれたっていうことが嬉しかったんですよね。で、いいです。今日2つ目にね、皆さんと覚えたいことは、人はさっきも言いましたけども、正しい行いをしたら救われるんじゃないんです。救われたら正しく歩むようになるんです。いいですか。私たちは神の前に財産の半分を分け与えるようなことをしたら神に救っていただくんじゃなくて、神様に救われたら私たちは財産の半分を喜んで人に施すものに変えられるということです。分かります、言ってること。これがイエス様の救いなんです。つまり私たちが生まれながらの生き方では、どうしてもこのザッカイさんのように自己中心で、本当は施しなきゃなと思うし、人から罪人とか言われたら悲しいし、正しく歩まなあかんだと頭では分かるんだけど、でもできないんです。でもイエス様を信じて、イエス様を心にお迎えした時に私たちは変えられるんです。変えられたら救われるんじゃなくて、救われた後変えられていくんです。それはイエス様の心に住んでくださるからですね。だから僕たちは神様に喜ばれるために、神様が喜ばれる行いをしなきゃいけない、もう正しいことなんですが、旧約聖書も言っていることなんですが、でも順番としては間違ってるんです。順番としては私たちがまずしなくてはいけないことは、イエス様を身元に行くこと、イエス様のその救いを私たちは本当にいただき続けることですね。その時私たちの内側に主が働いてくださって、このザーカイのように私たちの心を変えていってくださるということ、私たちが神様のために一生懸命奉仕したら私たちは良い人間に変えられていくのではないということですね。私たちは土台、自分の能力ではいい人間になることはできませんから、諦めてギブアップして、神様こんな罪深い私をどうにかしてください、救ってください、ね、隣にいる人を愛することが私にはできませんから、主を助けてくださいって、まずイエス様のところに行かなくては解決はできないということですね。でイエス様にで取り扱われたら、その人は関わらざるを得ないということですね。もう頭の中で神様、イエス様がそうせいって言ってるから施ししようじゃなくて、嬉しくてイエス様のために何かせざるを得ないものに変 です。これが救いですね。今日何回も言いますけど、同じこと言ってますけども、正しいから救われるんじゃなくて、正しくないから救われるんです。そして救われたら人は正しく歩もうとするように変えられていくんだということ、そのことをこの図案会の聖書は箇所は私たちに教えてくれています。最後もう一つだけお話しすると、このじゃあイエス様の救いに預かるにはどうしたらいいのかということ、今日本当に救われた人ばかりなんでそのこと言うまでもないかもしれませんが、もう一度覚えたらいいことからね、どうしたらこのイエス様の救いに預かってその心を変えていただくことができるのか、ザーカイのように自己中心なものから全財産の半分をですね貧しい人に分け喜んで分け与えるような、そういう人間に私たちが変えられるのか、その方法は何かということを5節に書いてますね。イエス様はザーカイに命じたことはたった一つです。それはザーカイ急いで降りてきなさいっていう、この急ぎ降りよっていう一言ですね。それ以外にザーカイにイエス様は何にも要求してませんよね。ザーカイお前自分の罪に悔い改めてですね、その財産の半分を貧しい人に分け与え、また騙し取ったものは4倍にして返しなさい、お前それせんとあかんよと神様は一言も言ってないんです。神様が命じたことはただ一つ、ザーカイお前何してんねん、早く降りてこいっていう、私のところに来なさい、この一言ですね。これでザーカイは救われたんです。ザーカイがしたことは急いで降りてイエス様を迎えただけですよね。イエス様のこの救いに預かるのに私たちは条件がいらないということです。あれしなきゃいけない、これしてからじゃないとイエス様は救いに預かれないなんてことないんです。罪があっていいんです。そのままでイエス様のもとにまず行くことですね。この罪を悔い改めることができたらイエス様のところに行くんではなくて、罪を持ったままにイエス様のもとに行くんです。それが今日の聖書の箇所に書いている言葉であり、今日神様が私たちに求めている願いだということですね。私たちそれぞれが救われてなお罪をやっぱり引きずって持っているわけですけども、こんな汚れたものでは神様の前に出られないって思うんですけど、でもイエス様はそうは言わない。罪があるから世の中のその出来事で罪の中に埋没して敗北しているあなただから私のところに来なさい、そのままでいいからとにかく来なさい、私があなたを救うからって言ってくださっている。私たちがすべきことはイエス様だったらこの私の醜い心も救ってくださるに違いないって信じてイエスのところに行くこと、それだけ急ぎ降りよって、それだけザーカイに求めましたね。イエス様同じことを今日私たちにも求めています。難しいことをイエス様は求めていません。私を信じて信頼して私のところに来なさい、もう一回来なさいって、何度も来なさい、今日主はでおられるということね、ぜひ忘れないでください。一言お祈りしましょう。お父さん、ザーカイをあなたが真に見たごとく、ここに私たち一人一人のことも本当に愛して招いてくださっていることを感謝いたします。どうか救われてなお神様あなたに背くことあり、本当に傷つけることあり、本当に人間同士、教会員同士、家族同士で本当に見合うことがあり、本当に、助けるべき人を見て本当に、反対側を通り過ぎていくようなそんな意味をする私たちでありますけども、こんな惨めな私たちだからこそあなたは招いてくださる神様であることを感謝します。どうかここにいるお一人お一人がこのイエス様の招きに応えてイエス様のところにまず行くことを選ぶことができるように神様入っていてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。